ようこそおいでくださいました。エレミアと申しますといった、みんな知っている人ばかりかもしれませんけども、ですね、平成22年4月18日の、第11回目の黙示録セミナーを開かせていただきたいと思います。遠いところをようこそおいでくださいました。で、テキストを配りましたんで、これに沿って話していきたいかなというふうに思ってます。で、今日が11回目ですので、10回黙示録セミナーを過去やったことになってるんですね。そんなにやったのかなと思ってるんですけど、11回目ってことでやっぱりやった、10回やってるんですけども、で、前回ぐらいから一応バラバラっていろんなところ黙示録を見てきたんで、もうちょっと基本とか基本的なことから見ていきたいかなと思いましたんで、今回は例えで理解する黙示録っていう名前で始めるつもりだったんですね。で、そういうふうに名前載ってると思うんですけども、例えで理解する黙示録っていうのはあまりにも黙示録の解釈が千差万別なんですけども、ポイントは私の理解ですけども、例えをちゃんと理解できないと黙示録は理解できないと思ったんで、それをやっていこうかなと思っていました。で、準備を始めたんですけども、そしてその中でたまたま黙示録のさっきね聖書朗読の方が読んでくださった黙示録9章に至った時ですね、それを例文として出したつもりだったんですけど、9章を読んでて、ああと教えられたここがあったんですね。で、それは悪魔礼拝者が教会を席巻することを書いてるんじゃないかなと理解しましたんで、そのことをもう話したいと思いました。で、ちょっとちぐはぐなんですけども、どっちも話したいかなということであります。で、一応テキスト作りましたんで、これに沿って話ができたらいいかなと思っております。で、この今日の黙示録の、内容で話すのは今日は当然初めてですので、予定では2時間ぐらいで終わる予定です。終わればいいなと思いますし、まあ、もっと早く終わったらまたそれで1時間ぐらいで終わったらすいませんとかやっていきたいかなと思っております。初めてなんで、こんだけの量どのぐらい時間かかるかちょっと分かんないんですねので試しもやっておりませんので、ほとんど一緒に読んでいきましょうという感じであります。まあ今申し上げましたように、いつかもうちょっと基本的なこととかもっと初めの方から順番にやっていきたいと思うんですけども、今日はとりあえずまず例えですね、例えで理解するということをですね見ていきたいと思います。で、なんでそういうかというと、本当に今言いましたようにですね、黙示録の理解がもうほとんど千差万別なんです。でも私は例えに注目しないと黙示録ってほとんどまともに理解できないと思います。で、それを読んでいきます。目次のようにですね、1番から読んでいきます。詳細の方を見て、弟子は、例えの理解を求めることが、キリストにより進められている。したがって今の教会でよく言われる、聖書を文字通り理解すべき。霊的解釈はいけないとは、キリストの主張に真っ向から反対する教えである。皆さん、そんなこと聞いたことないですか？霊的解釈はいけない。霊的解釈って言葉を聞いたことないですか？ありますか？ないですか？あまりないんですね。新学校で嫌ってことで言われましたね。霊的解釈は良くない。霊的解釈は良くないって、まあ、要は例えの理解は良くないっていうことですね。でも、言えてみよう、まあ、霊的解釈は、っていう言葉は出てませんけど、しかし、例えの解釈に関しては、イエス様はご自身が進めております。だから、例えの解釈とは言わないっていうのは逆に聖書に逆行するっていう問題であります。で、だから今の時代っていうのはですね、週末に大事な黙示録が理解できない時代ではないかなというふうに思っています。で、この御言葉に書いてありますように、マルコの福音書4章13節、そして彼らにこう言われた、この例えがわからないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。で、この日本語訳も変な日本語訳なんですね。 これ意味わかりますか、この過去の中の KGV 略してですね、これ入れないとして、この例えがわからないんですが、そんなことで一体どうして例えの理解できますか、わけわかんないね、もう、だと思いませんか。何を言ってるんだかわからないと思うんですけども、KGV で読むとよくわかります。それ読んでわかりました。この例えって、これ、種まけの例えだと思いますけど、ちょっとこの箇所見てませんけども、例題として与えられたんですね。で、この例題が、例え、これ例題なんだと。これ例題がちゃんと理解できなかったら、他の問題はできないっていうことですね。例題で3たす4はいくつだってね、先生が言ってですね、3たす4は34だとか言って、そうしたら他の問題はもう、そんな間違えたこと言ったら他の問題は当然ダメでしょうってことですね。で、すべての例えと書いたんですけども、聖書は、すべての例え、たくさんの例えで見せてる書だというふうに、暗示されているんであります。だから、それは、黙示録も多くの例えありますし、福音書にも多くの例えありますけども、旧約聖書の中にも実は、それとなくたくさんの例えがあります。これを理解できないと、ほとんど、ダメだっていうことですね。だから、例題もちゃんとできなきゃダメだ。だから、例えの、イエス・キリストは、霊的解釈をしてはダメだとか、例えの解釈をするから間違えると言ってはいないんです。逆なんです。どうしてダメなんだの、ちゃんと理解できないのかって、もっともっと訓練が必要なんだというふうに言ってるっていう、こういうポイントを覚えてください。これは、なんか今日は学問的ですけども、ね、こういうポイント大事であります。例えがですね。で、イエス様自身も言われました。マルコの4章からいくつか引いてますけども、マルコ4章の、これは、このテキストに書きませんでしたけど、マルコの4章の中でもっと大事なことを言っています。マルコ4章、33節。聖書を読まないと載ってません。マルコ4章33節。これは大事な言葉です。イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされたということですね。この2節とても大事だと思いました。私がAMFA っていうところでいろんな予言の解釈をしてるんですけども、それを理解していくとき、この箇所がすごく基本になりました。もう一度言いますよ。33節で。イエスはこのように多くの例えで話されたって書いてあるんですね。で、このイエス・キリストは、ヨハネの福音書では、初めに言葉があった。言葉は神であった。まあ、そんな風に訳さなきゃいけない。アオリストっていう辞書も時代ですか。言葉だ、神であるっていう風にも訳せるんですね。だから、イエス・キリストっていうことは、言葉と言われるぐらいですね。だから、ある意味では、そして聖書全巻は、聖書全巻は、私について明かしするものであると言っています。だから、何を言ってるかって、福音書は当然、イエス・キリストの言葉で見せてるんですけども、それらの言葉の例えもそうです。でも、旧約聖書の例えも含めて、旧約聖書の中の言葉も、これも言葉は神で言われた方の言葉ですから、どこもかしこも、例えで見せているというふうに理解できるんですね。それを理解できないと、何も根本的に大事なことはわからないんですね。で、もう一つは33節で、多くの例えで、一つは多くの例え、多くの例えが使われているということです。もう一つは、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。で、皆さんが、例えを理解する力ですよね。聞く力ですね。これがあるかないかで、同じ聖書を読んでも、読み出してくる言葉違うんです。突然話変わりますけども、英語のヒアリングは皆さん得意でしょうか。私は、学校で、 外国語学部英語学科というところが実は行ったんです。なんかちょっとハイカラそうな名前ですけどもで、だから英語学科だから英語だけが専攻なんですね。そこを出て英語ができないと何の目も当てられないで、昔ですからね、私の学生時代ですから、今みたいに IC レコーダーとかないんですね。本当にこういうテープレコーダーです。このでっかいやつですね。で、何度も行くんですけどね、ほとんど外人となんか話さない環境だったもんですから、よく聞き取れないんですね。で、何か言ってるってね、よく聞くと天気予報喋ってるんだけど、なんだかよくわからない。で、そういうのが、経験しました。でも一生懸命それを聞くのが、授業なんで、しました。そうすると、一生懸命やっぱり、毎日毎日聞いてると少しずつ理解できるんですね。で、英語もそうです。英語のヒアリングもそうですけども、聞く力によって、変わってくるということですね。だから、例えもそうなんですね。で、ある、そういうポイントを覚えてください。で、34節、さらに大事だと思うんですけども、例えによらないで話されることはなかったって書いてあるんですね。だから、これ別の言い方すると、イエス・キリストが言われたこと、福音書で言われたことを場合によっては行っていることもですね、だから旧約聖書の言葉なんですね。どれもこれも例えに満ちてるっていうことを言ってるんであります。例えによらないで話されることはなかったって逆説で言うと、みんな例えだっていうことなんですね。そうなんです。そんな風に理解していくと、あらゆるキリストの言動とか言葉とかですね、それを通して隠された動きが理解できるんです。で、で、もう一つは、ただ、ご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされたって、これも覚えておいてください。エコひいきみたいなんですけども、皆さんが、面白いものですけども、御言葉の理解っていうのはですね、学問じゃないんですね。または、英語のヒアリングみたいな耳のいい人とか音感のいい人でもないんですね。外国に留学してるとかそういうこともないんですね。ポイントは、我々の信仰姿勢と関係するんですね。ご自分の弟子たちにだけは、すべてのことを解き明かされた。こういうポイントであります。だから、皆さんがどういう歩みをしているのか。弟子にだけは絶対ならないっていうと、ちょっとこう、例えば、ちょっと、遠いなっていう感じであります。群衆に徹するっていうと、ちょっとそれは、徹するほどのものではないんですけども、やっぱりちょっと遠いなっていう感じですね。でも、弟子の歩みをしていこうっていうときですね、皆さんがどんなに、学校の成績が悪かろうとですね、英語は全く苦手であろうとですね、やっぱり理解できていくだろうと思います。で、ペトロとかヨハネもね、あんまり、ペトロは漁師であんまり勉強しているように見えないんですけど、でもやっぱりちゃんと理解していますね。だから、この聖書に書かれていることは、非常に大事であるというふうに思われます。で、この辺をベースとして理解してください。そしてもう一つは、今のキリスト教会では、こういう見言葉に逆行してるっていうことを理解してください。そうじゃないと、全然わからないんです。レフトビハインド、そして、インチキがですね、突然ですけど、インチキが横行して、インチキの教理がガーッと強く宣伝されてる時代だということを覚えてください。レフトビハインドって知ってますか？名前だけは知ってますよね。本持ってる人っていますか？そういう私も持ってないんですけど、あんまり説得力ないんですけどね。でも、レフトビハインドはいろんな週末のことを書いてるんですね。で、アメリカでは6000万本売れても、みんなストーリーが週末のストーリーだとどうも信じ込んでいるらしいんですね。で、レフトビハインドの中で、なんか、ユダヤ教のラビが出てくるからなんかですね。で、そのラビがなんか言ってる、解釈について言ってるんです。そしてそれは、黙示録は、文字通り読まなければダメだ。例え、まあ、要は例えで解釈じゃダメだってことをわざと言ってる箇所があるらしいんですね。そういう、すごいインチキだなと思いました。わざわざそんなことまで言うってですね。だから、そういう時代に我々は進んでるということを理解してください。インチキと嘘とですね、足を引っ張るようなですね、それこそさっきの証でもないんですけど、広いもんがガーッとあるんですけどね、真理は狭いもん。時代に住んでいるということであります。だからこんなことです。でも正しく御言葉に立っていく人は真理を見るようになります。この御言葉ね、マルコの4章のこの言葉、 例えに占いで話せることはなかったと、ぐわっと徹していくとですね、真理が見えてくるというふうに理解できます。でこればっかり話してしまうとなんで、テキストは戻りますけども、2番、たとえ何かを通して群衆という人は区分されている。大事なこと、聖書の奥義は、たとえを理解する弟子へと語られる。しかし群衆は理解できない。このことは神の許しの中で起きている。ちょっと嫌ですけどもね、こんな言葉聞くと嫌ですよね。なんか差別があるじゃないかって思うかもしれませんけどね。ただ、イエス様は言われてるんでしょうがないです。我々はちょっと書かれてることを言うだけです。こう、下の聖書箇所見てください。マルコの福音書4章10節。さて、イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らが確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。で、ここは厳しいことを言ってるんですね。弟子はそういう奥義に関してイエス様から許しがあるんです。十二弟子言ってますけど、別に十二人の弟子だけじゃないと思います。皆さんが弟子の歩みしていくなら、その奥義は許されているというふうに理解できます。でも、それ以外の人に関しては、許されてないんだって書いてあるんですね。他の人たちは、だから、例えなんですね。だから、例えの外側にいるわけであります。例えで区分されちゃうんですね。だから、種まきの例えでも、あとはまた、ね、今朝、高橋さんが餓死されたようにですね、三頭の粉の例え、なんとかかんとか、天の国の、三国の、例えの話とかですね、区分されちゃうんですね。そう、わからない。そう、わからないっていうのは。でも、これってこの言葉の成就なんですね。書いてあるんですね。それは彼らは確かに見るには見るがわからず、聞くには聞くは悟らず、悔い改めて許されることはないと思います。厳しいんですけども、例えを通して、真の意味である人はわかり、ある人はわからないっていう区分を、神様がある意味許されてるんですね。厳しいもんなんです、聖書の世界。で、黙示録も伊達に、わからない表現で書かれてるんじゃないんです。神様本気なんです。黙示録で区分されちゃうんですね。そのために書かれてる。で、ああいうんですね。だから、大学の試験でもそうじゃありませんか？東大の試験とかですね。もうあれは難問、沈問、鬼問だとか、わけわからないってことですけどね。やっぱりそれは、入るべき学生とそうでない人を分けるためにそういう難しい問題ができてるわけですね。で、そういう感じですね。だから学校の試験もそうですけども、例えも神様の考え方の基本は、人々に同じ聖書を読んでも区分しちゃう。ある人は理解する、ある人は理解できないっていう区分をする。厳しいなと思うんですけど、ね、やっぱりそれは神様は試験を持ってそうされてるんで、我々はどうこうは言えません。ただそのようになってるんだと。 できれば理解できた方がいいと思いますので、私もそれを理解したいと思ってますので、ぜひ理解できるようなですね、歩み、まあ、具体的には弟子の歩みがおすすめであります。で、下の説明で、ここに明らかに例えにより神の国の奥義に関する区分が弟子とそうでない人との間に行われることが描かれている。例えにより区分された人にとっては神の国の奥義は遠いものであり、確かに見るには見れば分からず、聞くには聞くは悟らずという状態になる。これは終末の言葉に関して確かに成就している。弟子の歩みをしていない人々は神の国の奥義から遠ざけられ、黙示録を確かに見はするが、何を語っているのか理解しない。そうなんですね。黙示録は皆さんの持ってる聖書も当然ありますし、どんなに安い聖書だってやっぱあるわけでありますね。これは150円引きだから黙示録なしとかそういうのない。で、あるんだけども、やっぱわからないっていう、そういう区分があるわけであります。で、3番。終末に関しての御言葉は、例えと謎に満ちている。結果、多くの人、特に群衆の歩みをする人々にとって、その言葉は封印されている。ということですね。で、次のページ、次のページ行かないですね。私のだけは次のページ行くんですね。 ヨハネの黙示録5章一節ですよね。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で広めて、巻物を開いて封印のところにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることができるものはいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。何を言ってるかというと、封印があるということです。封印によって、この封印が開かれて、そして全ての人が読んでるわけではないんですね。それじゃなくて、見ることも開くこともできるものもなく、見ることもできるものもなかった。で、これは七つの封印で封じられた書って何かというと、これは私の理解では黙示録の書であると思うんですね。これ七つの書で封じられてるんですね。で、見ることも開くこともできない、そういうもんなんです。だから、いろんな黙示録の解説がありますけども、本当に見て書いてるかどうか別であります。なぜなら聖書に書いてあるからですね。見ることを、開くことをできるものなく、見ることをできるものいなかったって書いてあるわけですね。だから、できなかった可能性がありますね。で、そういう書なんです。だから、みんなそれで、私こそ分かった、見たって言うんですけどね、100人が100通りの解釈をしているということは、場合によっては誰も見てないという可能性もありません。なぜなら、本当に、隠れてですね、で、その中に、隠れているものをみんなが見たら、間違えるわけないわけですね。この中にね、何が入ってますかって言ってですね。で、あったらパッて開いたら、鉛筆があったって、これみんな見たら間違いようないですよね。同じこと言いますね。でも、黙示録に関しては、誰も100通、100人いたら100通りの解釈があるってことは、誰も思う場合によっては見てない可能性があるわけですね。そういう主張ってあって、それは神様はそういうことを許されているっていうポイントは見ていっていただきたいと思います。4番。週末の多くの御言葉は一見するとは気づかないが、しかし例えで書かれている。そのことに気づかないと正しい理解は困難だ。で、はっきりイエス様がここから種まきの例えを話すぞって言ってですね、みんなわーっと聞く用意してですね、この種まき何言ってんだろうとかですね、わーっと頭いいねって聞くという類の例えもあります。でも、そうでなくて書かれている例えもある。それを理解するのが難しいんです。これは例えだぞという宣言されてないけど、しかし例えっていうのもあるんです。なんか普通のこと書いてるようだけど、でも例えってあるんですね。でも、それも理解すべきです。なぜなら先ほどのマルコの4章の言葉で、イエスは例えに売らないで話されることはなかった。だから、イエス様に言われたことは、これから例え語るぞって言ったときは当然そうですけど、そうでない場合も例えの場合があるんですね。で、難しいのはそういう例えであったりします。で、その例で、マタイの福音書24章29節です。だが、これらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺れ動かされます。これ皆さんどう思いますか？文字通りのことなのか、それとも例えなのか。私は長い間文字通りだというふうに思っておりました。太陽暗くなんだなって、だから週末朝起きてですね、今日も太陽暗くない、今日大丈夫とかですね、まだ暗くなってからまだ大丈夫とかですね、思ってたかもしれないですけども、今は違うと思います。これは例えだろうというふうに思います。で、なぜそういうかというと、下に書いてありますけども、星が天から地上に落ちるということは、週末にいても起こらないと考える。なぜなら、北極星やらオリオン星などが地球に落ちてきたら、小さな地球は一遍で破壊されてしまい、週末の3年半も何もないからである。そう思うんですけど、どうですかね。 北極星大きいですね、地球より確か。そう思ってましたけど。あの、子供が見てね、あんな星小さいし、梅干しより小さいって、そうですね、見えるんですけど、遠いからそう見えるんだって、実際違いますよね。とそういうふうに理解してましたけど、違う、私が違ってました。で、起こってきちゃったら、一遍で破壊されちゃうんですね。だから、で、あの、イエス・キリストは昔の人だから比較的なことに対して、そういう問題じゃないと思うんですね。あの、神様はこの世に書いてあって意味があるんであります。それは、あの、神様は星作ったんですから、あの、そのぐらいのことは当然知ってるんですね。でも、あえてそう書いてあっているのは、これは、例えだぞということを語るヒントなんです。ありえないことを書いてあるっていうのは、ヒントなんです。ヒントを理解しなければなりません。で、例えの理解をするなら、この言葉は例えである。節は以下の言葉から、アブラハムの子孫、すなわち旧約のイスラエル、新約のイスラエルである、クリスチャンの例えと理解できる。創世記22章15節。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るだろう。で、ここに星のことを書いてあるんですけども、アブラハムの子孫、クリスチャンはみんな星に例えられるが、星の中にも区分があり、太陽や月のように大きな光をもたらす器と普通の星もある。だから、まあ言わんとしていることは、アブラハムの子孫は星のようなんです。だから、で、我々クリスチャンもアブラハムの子孫なんです。なぜならロマ書にはですね、我々新約のイスラエルと書いてあるからですね。だから、クリスチャンって天の星なんですね。例えとしてはですね。でも、その中にも、で、太陽とか月も、これも星の一種なんです。でも、大きく、見かけ上大きな明るい星ですよね。だから、これは、あの、例えてるなら、小さな星と違って、あの、大きな器、光のある器、そういうことですよね。で、だから、上記言葉。これらの日に苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺れ動かされますの解釈は、週末の苦難や迫害の中で太陽や月に捨てられるキリスト教会の大きな器も、光を失い、福音や真理の光を失っていく、そのことを理解できる。このように考えると、理解できると思います。なぜなら、今読んだマタイの福音書24章29節ですね。これらの日の苦難についてすぐに太陽は暗くなるってですね。苦難と太陽って基本的には関係ないですもんね。関係ないですよね。パーンって無知で打たれたから太陽が暗くなって、太陽ってそんなにナイブだったのか。ないですよね。でもこれは器と考えればありますよね。苦難の中で、あの、真の光を失ったりさ、もうやめたとか、キリスト教やめたとかありますよね。そうなんです。だから太陽月は明らかに、器に関しての例えなんですね。こんな風に、あの、一つずつ、例えを理解していく、その先に、黙示録の理解があるんだります。いろんなことが、例えを理解していくんですけどですね、いろんなことが分かってきます。あの、ね、黙示録の中でいろんな、あの、太陽を、なんか、足の下に踏んだ女だとかね、十二の星を持つ女とか出てきますけど、これ理解できるようになります。で、また天の晩鐘は揺れ動かされますとは、週末の苦難の中で天の晩鐘を星に立てられるアブラハムの子孫クリスチャンを揺れ動かされ信仰の揺るがしになると理解できるということですね。で、次を見ていきますと、5番、でヨエルの言った星に関する言葉で、星に関して、それはずっと例えに関連して言ってるんですけども、使徒の2章15節。今、朝の9時ですから、あなた方が思っているように、この人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。 その日私のしもべにもはしためにも私の霊を創ぐ、すると彼らは表現する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を言う者は皆救われる。この使徒の2章の中で難しいのは20節。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。何なんだろうとですね、なんか月食でもあるのか、月は地に変わる、なんか、なんか呪いみたいだなと思うんですけども、これ縦目が使われてるんですね。で、解説ここに書いてありますように、この日、ペンテコストの日にヨエルの言った、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となる、月は地に変わるとの言葉が成就しているとペテロは語った。しかし、その日、ペンテコストの日に太陽は闇となって月が地に変わった。そのような天変地異が実際に起きた。起きたってか間違えてますけどね。とは思えない。しかし、この言葉を例えと理解するなら、それは成就している。太陽に捨てられる、大きな器が真理の、真理の光を失う。また月のような大きな器が地に変わる。すなわち、多くのユダヤ人宗教指導者がおかしな例で惑わされキリストを十字架につける。そのことは成就したのである。だから太陽は闇となるって言ったら闇は黒くなりますからですね。これ罪の中に、太陽は大きな器ですけども罪の中に入っていくというふうに理解できます。で、月は地に変わる。地は霊的な言葉の例えですからですね。だから霊的におかしくなっていく。で、これ実際そうであります。神のたった一人のですね、一人子であるキリストが来られた時ですね、神のためであるそのトップのパリサイ人立法学者で何をしたかというとですね、あろうことかキリストをとっ捕まえてですね、全員一致で十字架につけて殺してしまったんです。これは何かで気違い沙汰であります。おかしな例でやられてるしか思えない。で、実際におかしな例でやられてるんですね。だからそのことを言ってるんです。月や地に変わる器はおかしなでやられていくってことを言ってる。それをことを理解するときに例えを理解し、そして言わんとしていることが理解するんですね。だからどこまでも文字通り見てる人は聖書を理解しないんですね。どこまでもそういう人っていますよね。頑固ですね。太陽は闇に変わってずっと太陽見られてる、ああ目が眩しくなっちゃったとかですね。そういう人はちょっとその黙示録の理解とはちょっと遠いんですね。でもキリストの言葉をちゃんとこの忠実に守り、たとえの理解に忠実に行っていく人は奥義に近いって、そういうポイントがあります。6番、これらの星、天の万象に関する基本的な理解ができると、以下の黙示録の星に関する箇所も例えが理解できる。今ずっとやってるのは、だから例題を解いているようなものなんですよ、これはですね。ヨハネの黙示録6章12節。私は見た、子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に降られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が開かれるように、巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から伝えた。黙示録の今の6章12節でも、太陽とか月が出てきますよね。太陽は荒布のように黒くなった。月の全面が血のようになった。これって、前の料理書の箇所と同じですよね。太陽は暗くなった。月の全面が血のようになった。これはだから同じですね。大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。とのことの意味合いは、大地震、すなわち大きな迫害や揺るがしの中で、太陽、大きな光を持つキリスト教会の器、働き人も真理の光をしない真理を語れなくなる。また月に秘せられる大きな器も地、おかしな例に焼いていくと理解できるのであるということですね。だから、そうであります。だから、より所ではないですね。そんなポイントですね。だから、このようにして、黙示録は、例えを通して一つずつ理解すべきであります。そうすると、いろんなことが理解されていくということです。で、13節、そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。です ね。そして、天の星が地上に落ちたとの言葉ももちろん例えである。天の星に例えられるクリスチャンは地、この世のものとして墜落させられる、堕落させられる、そのことを意味していると理解できる。天の星が地上に落ちた。星って普通は地上にないものであります。魚は普通海のとか水の中にいるようにですね、木の上にないように、星も普通は地上にないんです。でも落ちてしまった。要するに、この地については、この世についたっていうことが意味合いになります。だから、クリスチャンがこの世的なものになるぞってことは、要は、例えで語っているわけであります。大風に揺られてとは、以下の後ろの風と関係がある。で、ペテロの手紙の中に書かれてもらうんですね。私的解釈はいけないって言うんですけど、私的解釈っていうのはその言葉のみから解釈してはいけない。要するにいろんな他の箇所も参照しろっていうふうにペテロの手紙では実は書かれてるんですね。で、同じように大風に揺られてもですね、他の箇所も参照すると分かるんです。ここのエペソの手紙4-14、それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることはなく。で、こういう風が書いてあるんですね。だから風に揺られる。教えの風のことを言ってるんですね。いろんな教えのことを言ってるんですね。ですなわち、クリスチャンがおかしな教えの風の中で、御霊の実を落としていく。御霊の実を失っていく、そのことを指すと理解できる。事実、アメリカではおかしなテレビ伝道師の先導の教えに踊らされて、イラク殺害に同調する憎しみあふれ、見た目を失っていくクリスチャン多い。これ実際そうです。ね、いろんなアメリカの伝道師が何かっていうと、イラク攻撃の時はですね、大騒ぎしたりですね、扇動したりしてましたけども、教えの風の中で、そのことですね。14節。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。この箇所の解釈をすると、天は星であるクリスチャンが住むところとして教会の建て、巻物は聖書のこと。旧約時代の聖書は羊皮紙に書かれた巻物になっていた。だからここで書かれているのは、御言葉に関する変質、廃墟のことである。終末の教会が廃墟となり、巻物の聖書の言葉を拒否するゆえに、天、教会が消えていく。教会のようなものになっていくことの建て。で、すべての山や島がその場所から移されたとの言葉にも例えが隠されている。山はブドウやイチジクの木に捨てられるクリスチャンが住むところとして教会の例え。で、島も同じく海、精霊の働きの中に存在するものとして教会の例え。その山や島がその場所から移されたとは、教会があるべき位置、とどまるべき位置から移され、動かされ、変質させられ、廃墟させられていくことの例えである。このことはこれから世界の教権、アメリカ主導の強制的な教会、操作の中で実現してくると思われるということですね。で、何度も言っているんですけどね、アメリカはいろんな法律でもって、どんどんどんどん教会を変質させて、この世的なものにさせようとしています。政府がそういうことを指導しているんであります。アメリカのね、議会の中で、祈り、議会が始まる前に祈りとかしてるんですけども、もう、キリスト教の祈りだけじゃないんですね。ヒンズー教徒の祈りとかしてるんです。アメリカの議会ですよ。勝っていきます。で、また、503C 教会法っていうのを聞いたことあるんですけども、それは、要は、教会の中で、例えばキリストは復活したとか書状交換したとかですね、また再臨するとかですね、そういう聖書の大事な教理を言う教会っていうのは税務的に優遇されない、軽減処置がない。逆にそんなことを言わない穏やかな教会は、税務的に有利になっている、税優遇処置が与えられる。そういうふうにしてですね、どんどんどんどんこの世に引っ張るようになっているで、だから教会が移されるようになっています。で、これがそういったことは実現するということの例えでの、語っている箇所であるというふうに理解できます。で、7番、黙示録8章を例えで理解する。黙示録8章1節、子羊が第7の福音を説いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は彼の前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。 それからまたもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香炉が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から彼の前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。すると七つのラッパを持っていた七人の御使いはラッパを食い用意をした。第一のラッパが見つかラッパを切りました。すると血の混じった氷と火が現れ、地上に投げられた。そして地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。第二の見つかがラッパを切りました。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となった。すると海の中にいた命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。第三の見つかがラッパを切りました。すると松明らに燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の三分の一とその水源に落ちた。この星の名は苦い麦と呼ばれ、川の水の三分の一は苦い麦のようになった。水が苦くなったので、その水のために、多くの人が死んだ。第四の見つかがラッパを切りました。すると太陽の三分の一と月の三分の一と星の三分の一が打たれたので、三分の一は暗くなり、金の三分の一は光を失い、また夜も同様であった。また私は見て、一羽のわしが、終点を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る。災いが来る。地に住む人々に。あと三人の見つかりがラッパを避難そうとしている。で、この箇所の例を理解していきたいというふうに思いまして、例を理解するちょっと、練習みたいなものですけど、七節。第一の見つかりがラッパを避難した。すると血の混じった氷と人が現れ、地上に投げられた。氷と火って書いてあるんです。氷ですね。氷は、水からできるものであって。で、水っていうのは、水のバプテスマとか聖霊バプテスマってあるように、霊的な言葉の例えです。でも、氷っていうのは害をもたらしますからですね。で、そして水からできるものでも、雨は災害や収穫をもたらすが、氷は人々や家畜に害をもたらす。結果、氷は人に災いをもたらす悪霊ですよね。の例えと理解できる。さらに、ここに書いてあるのは、終末の日、廃墟の日、教会や聖霊はないがしろにし、追い出す日に起きる悪霊による災いであるってことですね。それが書いてあるんです。だから、黙示録っていうのは、同じことはいろんな表現で書かれて書いてるというふうに理解できる。霊的な話題なんですけど、いろんな形で言ってるんですね。月が地に変わるとかですね。これは氷とか言ってるんですよ。でも言ってることは、教会の中で起きることにそんなに特別なことはいくつもありません。教会で聖霊の話題が来たら御言葉とかですね。だから、黙示録は実は、ある意味では単純な書だというふうに思います。いろんな表現してるんですけども、要は、御言葉が変質し、教会が変質し、霊が変質していく。そういった X が割と単純なことに尽きるんですね。でも表現が違うんで、みんな混乱、縦で翻弄されてしまうんであります。でも、弟子入りが意味をしていくときに、これらは理解されていきます。次。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。ここではその霊の災いにより、木の三分の一が焼けたことが書かれている。木はブドウの木、イチジクの木のようにクリスチャンの盾。だからここで書かれているのは、クリスチャンが悪霊のリバイバルに影響されてしまうそのことである。で、青草は羊や牛の餌である。そうですよね。だから、草を牛とか羊が食べるわけであります。で、羊とか牛はクリスチャンの盾だ。で、すなわち、クリスチャンの餌。まあ、もっと分かりやすく言うと、クリスチャンが食べ物として食べる、クリスチャンが読む本とか教理も、また、教会で受けるメッセージもですね、皆、悪霊の影響の下に入ってしまう。青草が焼けてしまう。変な霊で影響を受けてしまう。実際そうですよね。キリスト教会の書店にね、行くと、第三の波系とか変なリバイバル系のですね、リック・ジョイナーがどうだとか、また天国に行った人の話とかですね、変な例に影響されてるなっていう本が多いんですけども、これはまさにこのことの、成就だと思います。青草が焼けてしまったということですね。8節。 第二の視界がラポを起きました。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。山って何かって、これも例えが使われてるんですけども、山は木、クリスチャンが育つところとして教会の例えである。火の燃えているこれ山、教会っていうのは、だから、霊、悪霊に燃やせる教会のことを言ってる。で具体的には、トロントの悪霊リバイバルの本拠地である、トロントエアポートチャーチとか、またまたペンサコーラ悪霊リバイバルの本拠地、ブラウンズブリ教会のようなものであろうかってことですね。それが海、すなわちキリスト教会の霊の世界に、投げ込まれる。すると海の3分の1が血となった、すなわちキリスト教会の霊的な世界の3分の1が悪霊リバイバルの影響の下に入ってしまうということの例えである。このことは今、聖霊の第三波系のリバイバル推進の中で成就している。名指しで書いて恐縮ですけども、これに近いようなことは確か起きてますよね。もう90年代ですか、トロントとかペンサコーラリバイバルがあって良かったんですけども、カリスマ系とかペンテコス系の人で知らない人はいないんですね。トロントとかね、ペンサコーラ福音派の人でも結構してきてるじゃないですか。ガーッと影響したんですけども、それはそのこの言葉の成就であると思います。大きな火の燃えてる大きな山がバーンと海に投げ込まれて、それがバーンと山が影響を受けて、そしてその結果海の3分の1がしまった。海はまあ血液が精霊の働きだと思うんですけど、その3分の1が影響されちゃってですね、血のように変な影響を受けちゃった。そのことの例えであると理解できます。そしてクリスチャンは人間5番ですよね。そしてごめんなさい、クリスチャンは人間を取る漁師の言葉のように魚に例えられる。魚は海にいるものであれば、それは海、水、精霊の中で生きるものとしてクリスチャンの例え。で、9節、すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も遅行された。海の中にいた命のあるものっていうのは、要するに海、水の中でクリスチャン生きるし、また精霊の中でクリスチャン生きるんですけども、聖霊の命を受けていたクリスチャンのうち、命のある、その3分の1が霊的に死ぬことを指す。今はこのように霊的に危険な時なので、癒しがある、奇跡がある、金杯になる、はたまた死人が蘇る、などというキャッチフレーズに惹かれて、おかしなリバイバル聖火に参加すべきではない。その時、最も大事なものを失い、悪霊の虜となる可能性がある。で、船。船は、漁師。伝道者、牧師が乗るものとして教会の盾。だから、船の3分の1も打ち壊されたとは、教会の3分の1が悪霊リバイバルの影響の下で破壊されていくことを示す。だから同じよう、いろんな形で同じようなことが教会に関しての話題をですね、いろんな表現で語っています。船という表現も語っているし、山という表現も語っています。でも同じことを繰り返し繰り返し別の表現で語っています。この説も基本的には上記ですと同じことを語っており、悪霊リバイバルが廃墟の教会を席巻していくことを語っている。第三の見つかりが、十節第三の見つかりがラッパを避難した。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の三分の一とその水源に落ちた。この星は苦い麦と呼ばれ、川の水の三分の一は苦い麦のようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。で、松明のように燃えている大きな星とは、キリスト教会の大きな器のこと。まあ、星は器ですからね。今で言えば、現代で言えば、ベニヒンとかラインホールト文献のようにですね、大きな、怪しいリバイバルの器のことであろうかってことですね。で、苦い麦とは何か。この箇所は、第一義的に、チェルノブイリや、放射能汚染のことを語っているわけではない。そんな意味ももしかすると何番目かの意味合いであるかもしれないが、基本的に黙示録はクリスチャンへの警告の書なので、信仰や廃墟、教会に関する警告に関して理解するのが第一義的であるはず。放射能をどうって、それはまあ直接信仰とは関係ないわけですね。 2行目に関しては以下のようにエレミア書に記載されている。エレミア書3章23章15節。それより万軍の主は、預言者たちについてこうおせられる。いや、私は彼らに苦い麦を食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。この箇所から見る限り、苦い麦とは、配信の預言者がその罪の罰として受ける、苦い食べ物、苦い飲み水と関係することがわかる。だから上記目視録の川の水の3分の1は苦い麦になった後は、川、水、すなわち精霊の働きが苦くなる。聖霊の甘い水どころか悪霊に影響されたリバイバルが蔓延することを指すと理解できる。結論としてこの箇所が言っていることは、松明のように燃えている大きな星、すなわち、大リバイバルのリバイバリストの影響で各教会の霊が変質し、その結果多くのクリスチャンの霊的命が失われることを指していると思われるということですね。で、2節、太陽の見つかりはラッパを切りました。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。この説、この解説だと、これは太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1が打たれたことが書かれています。具体的には、太陽や月という大きな器、そして星に例えられる普通のクリスチャンも皆おかしな霊のリバイバルの中で光、真の光を失っていく、そのことを指すと理解できる。結論として、この黙示録8章で書かれているのは、終末の日にその背景のようにおかしな霊に翻弄され、命を失う教会の姿である。どの説も同じようなことを語っている。で、この8章はですね、いろんな表現で書いたんですけども、要は結論はどのことも同じことを語っているということですね。こういう方法はありかっていうとありなんですね。創世記にあります。このような、この方法は聖書特有の方法である。かつての日、エジプトに生まれたヨセフがパロ王の夢を解き明かした。創世記に書いてあるんですね。その日、パロ王は7匹の肥えた牛と7匹の痩せた牛の夢を見た。さらに別の夢、豊かな7つの麦と痩せた7つの麦の夢を見た。これは一つの夢の関係は、ということですね。ねえ、牛と麦関係ないようだけど、でもそれは、同じ事柄を指す。同じ事柄を二度に分けて神が見せて、二度も分けた。その理由はこの夢が速やかに実現することを示して、そういうふうに聖書に書いたんですね。だから何をやってしてるかというと、創世記のこのヨセフの箇所から理解できることは、その箇所を見てみるともっと分かりやすいんですけども、神様は同じ夢を二度三度別の表現で、このヨセフの箇所だと、ある夢は豊かな太った牛と痩せた醜い牛とですね、もう一つは豊かに実った麦のことですね、痩せた麦のことですね、そういう異なった表現で同じことを、でもそれはどちらも基金と豊作と基金に関しての例えであると。これが聖書のスタイルで方法なんですね。でそれなんで二度も同じことを神様が語ってきたかというと、これは速やかに成就するから別の表現で語ったということです。それは黙示録に関してもそのまま適用できます。今言った黙示録8章の中では、あるところでは船が破線するとかですね、あるところでは太陽と月が暗くなるとかですね、いろんな表現が使われてますね。毒の水を飲ませるとかですね、これみんな同じことを語ってるんです。結論はおかしな例に教会影響されてることなんですね。でもそれを異なった表現で繰り返し繰り返し語ってるんです。それは聖書の方法なんです。これも一つの黙示録というか聖書の罠なんです。同じことをいろんな表現で語る。そうするとそれぞれなんか違うことだろうというふうに思っちゃうんですね。それは罠なんですね。だから黙示録ってそういう箇所であります。神様はこの黙示録を万人に明かそうと思っておられません。明らかにそうであります。弟子の歩みをしていく人たちをより分けるために明らかに黙示録を用いています。で、十二弟子がのみが 奥義をですね、理解できたように、黙示録に関しても明らかに、理解 する人とそうでない人で明らかに区分があります。でも、誰も解けないわけではないんですよ。イエス様の例えも、十二弟子に関しては、イエス様がそれらの例えを解説されたように、今の時代も黙示録も全く永遠に封印が解かれないとは書いてない。逆に解かれると書いてあるんですね。だから、弟子の歩みを知って真理を求めている人たちが解かれていく書なんであるって、そういうふうに理解することが正しいと、そういうことを見ていきたいというふうに思います。学問的な感じで話してますけども、とりあえずここでちょっと休憩します。で、後半は 10分ほど休憩して、そして後半は今回のテーマの後半、後ろの部分、悪魔礼拝者は何とかっていうですね、ちょっと衝撃なタイトルだとどなたかに言われましたけども、その部分を見ていきたいかなと思っております。でちょっとこれを切って、司会者からちょっと、
前半はこれでメッセージを終わらせていただきます。お疲れ様でした。